おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日経 BT マーケティング、賢い人がなぜ決断を誤るのか。経済の話ですが、これは生きていくために大事な知恵となるような経済界のエピソードという。
はい、
この人を今日は取り上げましょう。投資の神様。知ってるかな？ウォーレン・バフェット。
ウォーレン・バフェット。
うん。俺コマーシャルというこの人のこと知って、
はい、
最近事務機のコマーシャルとかが多いもんで、
はい、
その時にウォーレン・バフェットという投資家の名前を知ったんであります。聞いておられるあのビジネスマンの方あたりはもうウォーレン・バフェット憧れの人ではなかろうかと。2020年の資産が80兆世界で3番目の資産家、
はい、
彼は世界企業であるコカ・コーラカンパニーの大株主で発言権を持つという、
はい、
2014年のことでありますが、経営が順調であるコカ・コーラは役員たちが大幅な報酬アップを提言し、うん、あげようあげようあげようということになったわけでありますが、ウォーレン・バフェットはこのお手盛り案に大反対し、取締役会はさすがにウォーレン・バフェットが噛んできたんで慌ててやめますやめますということになったわけであります。そのやめますの決定を下すために役員会が開かれて、みんなウォーレン・バフェットはやってくるもんだと思って反対投票を投じたわけ。
はい。
当日ウォーレン・バフェット棄権してこなかった。
なんで？
これが面白いね。一人の正しい意見よりも集団の熱意が大事なんだって。ウォーレン・バフェットが反対してるっつんで、みんながわかりましたわかりました、あげることはしませんっていうことになったんだけど、うん、本人のウォーレン・バフェットが言ってあげるなよって睨みつけたんじゃ、会社のテンションが落ちるっていうわけですよ、
うん、
だから自分は棄権して、うん、自分たちであげないって手あげたっていう、
うん、
これ重大な決意というのは正しさでなくて、みんなでやろうっていう熱意の方を選択すべきなのである。
はい。
ウォーレン・バフェットっていう近代の投資戦略家でさえも、全体の熱意なんだっていう、
うん。
こういう発想が面白いですね。そして、すごいのが、集団で何事かを決定することの難しさを教えてくれるのが、若き日のジョン・F・ケネディ大統領らしいんであります。
へ
ー。それは、ケネディ大統領がいろんな秘密機関から尻をつかれて戦略を作り出すわけ、
はい、
それはアメリカに亡命してきたキューバ人1400人、これを一体とし、キューバに彼らが侵攻を開始する。部隊は反カストロ部隊と呼ばれて、ピッグス湾に上陸。上陸と同時にアメリカフロリダ基地よりキューバ人の飛行パイロットが戦闘機に乗って援護する、上空から、
はい、
秘密裏に進行しカストロを滅ぼすという、そういう図を書いていけるとケネディは踏んだわけだよ、
うん、
ところが1400人の反カストロ部隊がピッグス湾上陸すると、キューバ軍ではなくてキューバの漁民に気づかれて発砲されてるんだよ。それで漁民対反カストロ部隊の戦闘が始まってるんです。そこにキューバ軍が駆けつけて、上陸部隊が全員捕虜になっちゃった。
え？漁民が強かったんですか？
漁民と、それからフォローに回ったキューバ軍が強かった。全員捕虜。これが世界で報道されて、空軍も飛び立つんですが、情報がガタガタしてて、うん、ジェット戦闘機を運転できるようなキューバ人は一人もいなかったんだって、
はい、
それで結局空軍による侵攻はもう中止になって、つまりガタガタ、ケネディはグーのでも出ないほど叩かれるわけです。ずさんだって言って、
はい、
キューバ侵攻大失敗に終わるわけであります、うん、この時にケネディが思わずそこの戦略会議でつぶやいた言葉が、ただ一つの正しい答えで動こうとしたから。ケネディはこの失敗を徹底的に調べた。これがケネディの偉いとこなんですよね。心理学者のソロモンという人がこのケネディに対してこんな実験結果を見せたそうであります。2本の線が描かれている紙に、長短、長い短いは一目見てわかるんだって。こっちが長い、こっちが短い。 ところが10人で長い短いを判断しなさいっていう会議をやって、9人の桜が短い方を指さしてこれ長いねって言うと、残りの1人、桜ではないそのただ1人の真実言えるポジションにいるものは短い方を指さして、本当だ本当だ、よく見るとこっち長いねって言っちゃう。
へえ、それ心理学的なことなんですか。
そうです。そのいわゆる人間というのは集団によって支配されるという。キューバ侵攻失敗、これでケネディを舐め切ったソ連は核兵器を駆逐艦で運んでキューバに取り付けようとしたんであります。この時に1回目の失敗に惚れたケネディが打った手とは、これがいわゆる愚かさから賢さを学んだケネディの反逆でございますが、はい、それはいかな天罰か、明日のまな板の上で。